ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、新年最初になります。今回は感染管理認定看護師杉浦誠司さんをお招きしています。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマが怖いですね。夏季の美味しい季節になりました。でもノロウイルスに気をつけて。ノロウイルスよく聞きますよね。
そうですね、はい。
今年は状況としてはいかがなんでしょう。
そうですね、今年はインフルエンザとかコロナウイルスとか、多い多いってなってますけれど、やはりノロウイルス、毎年変わらず多いようですね、はい、はい。
今回は夏季とあります。もちろん夏季ね、皆さんお好きだと思うんですが、夏季とノロウイルスって関係あんのって思った方も多いんじゃないかと思うんですが、このあたりはどうでしょう、杉浦さん。
そうですね、はい、海の牡蠣とノロウイルス関係ないように思うんですが、もともとはノロウイルスに感染した人の排泄物が原因になります。
そうなんですね、
はい。感染した人の排泄物にはノロウイルスが含まれています、
はい。
その排泄物が下水処理場で浄化処理されるときに、ウイルスの大半はそこで死滅するのですが、
はい、
わずかにウイルスが残ってしまうんですね、そのウイルスが川から海へと流れ込みます、
はい。
そして養殖とかで牡蠣とかの二枚貝、そういう養殖された牡蠣とかは、海水を体内に取り込んでいますので、この時に海水にノロウイルスが含まれていると一緒に体内へ取り込んでしまうんです。
はあ、そういうことなんですね。
こうして二枚貝の体内にノロウイルスが蓄積されて、それを生で食べると、食中毒が起こってしまうっていうのがノロと牡蠣の、関係性というんですかね、そういうところになります。
杉浦さん、今二枚貝とおっしゃいましたが、牡蠣だけじゃないですよね。
そうですね、二枚貝ってノロと牡蠣って結構イコールと思いがちなんですが、シジミとかアサリとかハマグリとかも二枚貝に入りますので、ノロウイルスの確率はありますね、はい。
これどうすればいいんですか。
そうですね、感染しないようにということでありましたら、二枚貝の体内とに、溜まったノロウイルスですね、身とか表面を洗っただけでは絶対に取り省けませんので。
そういうものなんですか。
そうですね、
はい、洗えばいいのかなと思ってました。
そうですね、洗えばいいなと思いがちなんですが、
はい、
貝の中身のウイルスを死滅させるためには、十分に加熱することが必要となります。
加熱だけですか。
そうですね、加熱する、中心部がだいたい85度から90度ぐらいになる状態で、はい、90秒以上の加熱が推奨をされております、はい。
例えばですけれども、お酢で締めるですとか、レモンなどの強い酸で死滅ってことはないんですか。
そうですね、よく酢で効くとか、酢は何でも効くなんてことを言われがちですし、レモンもよく効くなんて思いがちなんですが、
はい、
そうですね、かけて食べてもおそらくなると思います、やっぱり加熱ですね、はい。
十分に加熱っていうことですね。
そうですね、はい。
そもそもノロウイルス、このシーズンになるとよく聞くんですけれども、どういう経路で感染するんでしょうか。
そうですね、ノロウイルスの経路ですけど、
はい、
ノロウイルスに汚染された食品を扱ったまな板とか、包丁などの調理器具を介して感染することがあります、
はい。
であとは、ノロウイルス感染者の便とか嘔吐物から排出されたウイルスが、はい、物や手に付着してそれを介して感染することもありますね、
はい。
例えばですが、トイレでの排泄時にウイルスがドアノブや便座に付着して、その手で食事をすることによって感染するケースというのが一番多く見られます。あとは特殊なんですが、ノロウイルスに感染した人が、嘔吐しました、で、ご家族なりが、その吐物を処理するんですが、その処理が不十分でありますと、乾燥して塵とかホコリとか一緒に舞い上がって、それを吸い込んで、感染するというケースも、見られます、
はい。ノロウイルスどれだけ強いんですか。
そうですね、かなりノロウイルスは強いですね、はい。
しかも今伺いましたら、ノロウイルス感染した人の排泄物が最終的に下記に乗って戻ってきちゃうってことですよね。
そうですね、はい。
これはどうしたらいいんだろう。まずはノロウイルスに注意すべき発生する時期っていうのはいつですか。
そうですね、はい、まあ、この題名にもありますように、牡蠣の美味しい季節になりましたので、ノロウイルスに気をつけてっていうように、牡蠣の美味しい季節ですね、まあ、R がつくような季節が美味しいなんて言われるんですが、はい、特にノロウイルスが多いのが、11月から始まって3月ぐらい、そしてピークが12月1月2月ぐらいがピークになります。
はい、じゃあこの秋から冬の時期だけ気をつければ OK ってことですか。
そういうわけではないです。まあ、そうなんですね。ノロウイルス大体1年通してありますので、そうですね。怖いです。はい。
本当に怖いですね。
そうですね。
ノロウイルスの怖さ、今ねお話しいただいても強いってこともそうなんですけれども、それ以外でノロウイルスはどんな特徴があるんですか。
ノロウイルスの特徴としましては、はい、とにかく感染力の強さです。ノロウイルス非常に小さいウイルスなんですが、はい、まあ、小さいんですが非常に強くて、だいたいノロウイルス10個から100個くらい、そのぐらいのものが体内に入ることによって、まあ、感染発症してしまうんですね。非常に強いウイルスです。はい、
ほんのちょっとですよね、10個っていうと。
そうですね、ほんのちょっとです。
はあ、先ほどホコリだとか塵と一緒に舞い上がった乾燥したウイルスが体に入ると感染するっていうのはそのせいなんですね。
あ、そうですね、それもありますね。そうですね、はい。
これよっぽどのことでないと防げない感じがしてきましたけれども、どうすればいいですか。私たち人類は太刀打ちができますか、ノロウイルスに。
そうですね、まあ、気をつけるところをしっかり気をつけるというところになるんですが、はい、まあ、今のところノロウイルス感染を予防するワクチンが実は開発がされてないんですね、
まだ。
はい、そうです。でそのために感染予防するためには、まあ、手洗いとか消毒を徹底して、まあ、感染経路を断つことが基本になります。
はい、
例えば二枚貝を食べる際は、まあ、生食ですね、生食を避けていただいて十分に加熱すると良いかもしれません。
はい、
そして二枚貝を扱った調理器具ですね、しっかりと洗浄して消毒ができると良いと思います。
はい、
そしてトイレの後、食事の前など当然なんですけれど、まあ、そういうところは当然なんですが、帰宅後ですね、普段から手洗いを十分に心がけましょうというところです。
はい、
そして感染者の嘔吐物を処理した後は石鹸で十分に手洗いをするんですが、はい、その時忘れがちになるのが指輪なんですね。
ああ、
そうですね、指輪、その下にウイルスが溜まる可能性もありますので、手を洗う際は指輪をしっかり外して手を洗いましょうということになります。
はい、
そして感染者とのタオルの共有は避けます。清潔なタオルとかペーパータオルがいいんですが、そういうものでしっかり手を拭き取ります。
はい、
そして感染者と接触した後の手を洗うときは、キッチンの流し台を使うのはなるべく避けた方が良いと思います。
あ、そうなんですね。
そうですね、キッチンで手洗いなどをしてしまうと、その時に結構水が周りに飛び散りますので、はい、例えばまな板についたりとか皿についたり箸についたりということがありますので、そこで感染広げてしまいます。キッチンで手洗うのは避けた方が良いと思います。
そうですよね、
はい、
10個程度でも、はい、感染発症してしまうってされてるんですもんね。
そうですね、はい。
いや、手ごわいノロウイルスですけれども、今5つ感染経路を断つ基本を教えていただきました。まず二枚貝を食べるときは生食を避けて十分に加熱、まあ、言われてみれば二枚貝ですとシジミ、アサリ、ハマグリなどは火を通しますもんね。
そうですね、火通しますね、
はい、はい。ただ例えばホタテ貝ですとか、あとは牡蠣などの場合には生食も美味しいですよね。
そうですね、生食美味しいので食べがちになってしまうんですが、はい、ちょっと気をつけることが重要かもしれませんね、はい。
よく生食用って売ってるものもあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいったものは OK ですか。
生食用、生食用は結構いいとは言われてるんですが、はい、もしかしてそのノロウイルスになった人とか十分にちょっと注意が必要なのかなっていうことであれば、やはり火を通した方がいいかもしれませんね、はい。
なるほど、火を通せば、まあ一応クリアになる、はい、ということですね。そうですね、
はい、
分かりました。もし流行っている場合には、ま、ちょっと気持ちを抑えて加熱をしていただく。
そうですね、はい、気持ちを抑えて加熱ですね、はい。
そして二枚貝を扱った調理器具、しっかりと洗浄消毒をするということですが、今割とキッチンで野菜 用、肉用、魚用、海用とかってね分けてる方多いですから、ここはクリアになってる方多いと思いますけれども、ついついね手間を省こうとして同じまな板で調理しがちですけれども、
そうですね、はい、
そこは気をつけないといけないですね。
そこは気をつける必要性ありますね、はい、はい、
もしもですけれども、あ、しまった、やっちゃったっていう場合には、これ十分洗えば OK ですか？ズワイガイが使った調理器具ですから、
そうですね、洗う際はしっかりと、はい、まあ、あのキッチン用 の、 あの洗剤とかそういうものでしっかり洗っていただきたいとは思いますが、
はい、はい、普通に洗い流すだけでいいです。
洗い流す際はそうですね、あのしっかりあのたわしとかそういうもので、はい、洗われた方があの非常に効率的だと思います。はい、
昔よくあの煮沸消毒とかやりましたけども、 はいはいはい、ああいうのをやればより一層いい、
よりそうですね、そうですね、あの煮沸消毒は非常に効果高いので、はい、あの熱湯をかけるだけでも非常に効果あると思いますので、はい、良いかと思います。
あ、じゃあたっぷりとお湯沸かしといて、
そうですね、
ぜひ、はい、じゃあこれはすぐにやります。
はい、そうですね。
あとはお手洗いの後、食事の前は、これ当然なんですけれども、今感染症がねとても流行ってますから、やっぱり基本的な感染対策としてきちんと手洗いしないといけないですね。
そうですね、日頃から手洗いというのは心がけるようにしていただきたいと思います。
はい、ここで改めてきちんとした手洗いを皆さん思い出していただきたいと思います。まず少し手を水で湿して、でその後石鹸を手につけますよね。
そうですね、はい、はい、
で手のひら、手の甲、爪の間で、あと手首もでしたよね。
そうですね、そうですね、その通りです。はい、はい、
でハッピーバースデーもしくはゾウさんを2回口ずさむぐらいに洗うっていうのが基本でしたね。
そうですね、そうですね、そのぐらいしっかり十分かけ時間をかけてやっていただきたいと思います。
合ってます？大丈夫ですか？今ねお隣に実は今日は、
そうですね、はい、大体そのぐらいで30秒以上かけていただくと。
30秒以上、
そうですね、はい、
そういうちょっと専門家の方が隣にいらっしゃいまして、もしプラス何かの知識が必要な時にはそういう感じでちょっと引き出してくださいますので、ありがとうございます。30秒以上ということで、はい、ありがとうございます。そしてもしも感染した方が出た場合にはやっぱり看病が必要ですので、その場合にはやっぱり看病した方も十分に手を洗う。
そうですね、そうですね、はい、
あとは排泄物あるいは嘔吐したものを片付けるときには十二分にってことですね。
そうですね、はい、
これ例えばなんですが袋の中に入れた場合に20、30ぐらいにすればいいってことですかね。
そうですね、袋に入れた場合は外側に触らないように20なんてすると非常に効果的だと思います。はい、
はい、でその後もきちんと手を洗うってことですね。
そうです、きちんと手洗いですね。
例えばですけれども手袋をして、でそれで掃除をするといいとか前聞いたことあるんですけれど。
そうですね、手袋をして掃除をするんですから、するんですが、まあ、手袋をしたまま、はい、まあ、大丈夫だと思っていろんなところを触ってしまうということケースがよく見受けられて、そこから感染が広がったりするんですが、はい、そうですね、手袋を使ったらもう一度一度外して手洗いというのが重要になってくると思います。はい、
これねうっかりやりがちですよね。
そうですね、はい、
20ぐらいにしといて外側を常に捨てるっていう風にすればもしかしたらいけるかもしれないですね。
そうですね、方法としてはよくそれも言われておりますね。はい、
あとは消毒すればいいんじゃないかって思ってしまったんですが、普通にアルコール消毒でいいですか？
ノロウイルス、は非常に毒性が強いものですから、はい、アルコールは実は効かないんですよね。
そうなんですか？
はい、
じゃあどうすればいいですか？
そうですね、よく日常的にあるのはキッチンハイターですね、まあ、次亜塩素酸ってやつなんですが、はい、あれを希釈していただいて、まあ、使っていただくと非常に効果的だと思います。
逆に言うとその強力なノロウイルスを殺菌するぐらいですから、ハイターって強いものなんですか？
そうですね、普通に売ったり置いて ある、まあ、キッチンハイターですけど非常に効果としては非常に強いですね。はい、
ちょっと取り扱いに気をつけないといけないですね。
そうですね、原液とか、まあ、手についたらすぐ洗うとか、
はい、
そうですね、まあ、24時間ごとにちゃんと溶液を変えるとか、そういう十分注意が必要になってきます。
はい、キッチンハイターって割とね商品名出しちゃってますけれども割と普通に皆さんのお家にあると思うんですよね。だからついつい油断していましたけれども、割と強い薬品ってことですね。
そうですね、強い薬品ですので、はい、濃度ですね、濃度が非常に重要になってきますので、はい、まあ、よく容器の裏に濃度が書いてありますので、それを守って希釈していただけると良いかと思います。
見たことなかったです。大体適当でやってました
そうですよね。
これはまずかったですね。あ、ノロウイルスにも注意ですけど、キッチンハイターにも注意ってことですね。
そうですね、キッチンハイターにも注意ですね
あとは私のようにちょっと物臭な人間ですと、指輪だとかね、時計とかね、外さずに手を洗うってことありますけれども。
あ、はい、はい、そうですね、
あとうちの父などだと手が冷たいもんですから、手の先だけ洗うんですよ
よくありますね、冬になると
ダメだよって言っときます
ぜひともお願いします、
はい、ありがとうございます。そして清潔なタオル、これはもちろんなんですが、ペーパータオル、これそうですよね、ペーパータオルで拭き取る、そうすればすぐに捨てることができますもんね。
そうですね、はい、
ぜひもったいないと思わずに、自分の安全のため、家族の健康のためですから、ここはペーパータオルを使うのいいと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。そしてここもう一つなるほどと思ったのが、感染者はもちろんなんですが、接触した方の手を洗う時もキッチンの流し台じゃない方がいいってことなんですね。
そうですね、はい、キッチンだとやっぱりいろいろ飛び散りますからね、はい、
ついつい家のね、家事を一手に引き受ける方ですと、こういう時に、ま、一気にいろいろやろうって計画してバーってやってしまいますから、キッチンで洗いがちですけれども、ここは一つ気をつけてってことですね。でも洗面台で洗ったとしても飛び散るっていうことはありますよね。
そうですね、まあ、なるべく手洗ったりすると、まあ、周囲30センチぐらいに、まあ、水が飛ぶとは言われてますので、はい、まあ、そこら辺、周り周囲30センチには物を置かないっていうのが、まあ、良いのかもしれないですね、はい、
例えばなんですが、次亜塩素酸って先ほど杉浦さんおっしゃいました、今市販されているものでも次亜塩素酸ってありますよね、はいはい、そういったものをこうシュシュシュって霧吹きでそのあたりに消毒としてかけるとかってダメなんですか。
そうですね、泡タイプの市販されているものなら良いと思うんですが、自作して霧吹きに入れてシュシュ吹くのは非常に危険ですので、吸い込んだりすると、まあ、毒性もありますので、はい、やめた方が良いかと思います。
やってる方いらっしゃると思いますので、はい、気をつけてください。
そうですね。
さて杉浦さんは普段はどんなお仕事をされているんでしょうか。
そうですね、普段なんですが、はい、まあ、病院で勤務してるんですが、入院患者さんとか、あと来院患者さんの感染対策とか、あとは職員への感染対策教育を行ったりしています。また市民講座としまして、はい、まあ、感染対策勉強会などを開催しております。
はい、はい、市民講座よく聞きますけれどもね、きっと皆さんも勉強会参加されたことがある方がいらっしゃると思います。いつもありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、今年なんですが、過去に類を見ないほどのインフルエンザが流行しております。
はい、
またそれとともにコロナウイルスもまだまだ流行しております。で、感染を防ぐには日頃からの手洗いとか咳エチケットが非常に重要になります。また自分が感染しても感染源となってしまわないように、周りの人、大切な人には移さないように、まあ、注意をしていただけると助かります。
はい、はい、咳エチケットについて改めて教えてください。
そうですね、まあ、くしゃみが出るとか咳が出る、そういうことでありましたら、ハンカチを使うとか、あとは腕ですね、腕で口元を押さえるとか、そういうふうな形で飛沫が周りに飛び散らないような注意をしていただきたいと思います。
手のひらじゃなくて腕でしたよね。
そうですね、はい、はい、腕ですね。
完全に口元覆う形でぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は夏季の美味しい季節になりました、でもノロウイルスに気をつけておテーマに、感染管理認定看護師杉浦誠司さんにお話を伺いました。いや、今回一番びっくりしたのが、ノロウイルスがそんなに強いということと、それからキッチンハイターがさらに強いということにね、これ勉強になりました。ぜひラジオの前の皆さんもご注意いただきたいと思います。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回は2月20日木曜日、妊婦・授乳婦・薬物療法認定薬剤師滝川博子さんを招きしまして、妊婦さん、授乳婦さん、 正しく薬を使いましょうをテーマにお送りします。次回もどうぞお聞き逃しなく。杉浦さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。